それでは、少し場内を明るくしてください。聖書朗読をしていただきます。皆様のお手元のプログラムの右側のページに印刷されております聖書ルカの福音書24章33節から43節を、これより森本秀俊さんに、朗読していただきます。ではお願いいたします。
それでは聖書を朗読いたします。ルカの福音書24章33節から43節。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らは道であったいろいろなことやパンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物がありますか？と言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを召し上がった。
それでは、これからイースターメッセージ、続けて赤井博之牧師より信じられないほどの出来事と題してお話をしていただきます。
イースターおめでとうございます。今日は信じられないほどの出来事という題でお話をします。今劇をしてもらいました。弟子たちも信じられなかったんです。嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっていたとあります。2000年前のイースターのこちら側から福音書、イエス様のことを書いている聖書を読んで、今年のイースターはいつだろうと言ってカレンダーに印刷している私たちにとって、弟子たちが信じることがどんなに難しかったかということを想像することはなかなかできません。私たちは思ってしまうんです。弟子たちはその目で見たんだから簡単に信じられたんじゃないか。それに比べて私たちは信じられない、信じられにくいと思うんです。でも墓が空っぽだったことは弟子たちが復活を信じることにはならなかったんです。墓が空であるというのはイエスはここにいないということを証明しただけです。イエスはよみがえったということは決して証明していなかったのです。疑い深い者たちを説得するのには3年間一緒に過ごし、ご主人であったイエス・キリストと個人的に親しく出会うことが必要だったのです。そして復活からイエス・キリストが天に上っていかれるまでの6週間、 イエスはまさにそのことをなさったのです。ある有名なキリスト教文学の作家は、クリスマスに比べてイースターの日曜日の後のイエス・キリストの出現、現れが魅惑的なものでなかったということにショックを受けていました。世界中ではキリスト教会の一番大きな行事はこのイースター復活の行事なんです。今世界中で行われているのが一番有名なんです。クリスマスではありません。ところがクリスマスに比べてみると、空に合唱する天使が現れたわけでもなければ、遠くから東の国から博士たちが、王である博士たちがお供を連れて贈り物をたくさん持ってやってきた。そんなことはありません。うちうちで食事をしていたとき、あるいは二人の男が道端を歩いていて、あるいはお墓で女たちが泣いていたときに、また湖の中で漁師たちが、何人かの漁師たちが仕事をしていたときに、そんな当たり前の普通の時にイエス様は復活のお姿を表されたんです。その出現、現れた時にイエス様がまるで復活された自分の体をこの自由に鳥が飛ぶことができてあちこちに飛び回っているように、そんな感じを受けてしまいます。お医者さんのルカはエマオの村へ向かう道の途中で話し合っていた二人の悲しんでいた弟子たちのそばに一緒に道連れになったという出来事を書いています。それが今スキット劇でみんなが楽しく分かりやすく見せてくれたことです。今日の読んでいただいた聖書の箇所の前の出来事から今読んだ箇所までのことが、お医者さんのルカが書いた本当のことを記録した事柄です。その弟子たちは、女たちがイエスの墓が空っぽなのを発見したことも、ペテロがイエスを確かに見たということも知っていました。皆さんの修法の右側に書いてあったこの34節に、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。シモンというのはペテロの元の名前です。ヘブル語読みの名前ですね、シモン。それがギリシャ語のペテロというふうに名前が呼び変えられて、イエス様が名前を変えられたんです。でもそんなことは誰が信じられるかと劇の中で言っていたでしょ。力くんも浜田新学生も、死というのは定義上元に戻らないんです。今日はここに水がないんですね。水があったらやってみたかったんです。こういうこぼしたここに撒くんです。コップの水を撒いちゃうんです。元へ戻りますか？戻らないね。覆水盆に帰らずと言います。撒かれた撒けた水は戻らないんです。元へ戻せないんです。 これが死ぬということです。人は死んだら戻れないんです。元へ戻れない。これから仕事を、もう来帰ってみんなにどう言おうか。もう生きていたってどうしようもないな。そんなことを話しながら、がっかりしながら帰っていたんです。そして言いました。私たちはこの方こそ、イスラエル、神を信じる国の人々をあがなってくださるはずだ。救ってくださるはずだ。そんなふうに望みをかけていたんです。でも、なぜかイエス様のお話を聞いていると、もっとお話が聞きたくって、一緒に宿屋に入って泊まることにして食事をしました。パンを裂いて食べようとした。その時に二人はハッとしたんです。目が開かれた。その時、輪のつながらなかったところがピシッと一つにつながったん。イエス様だ。あのパンの裂き方はイエス様だ。その時、急に姿が見えなくなったと聖書は言っています。今日の劇は脚色ですね。ちょっと書いたんです。すっといなくなった。あれは聖書通りではありません。聖書は、急に姿が消えたんです。復活されたお方ですから、そんなことは、当然できますね。鍵のかかった部屋の中に突然現れた。そういうことがおできになる。ああ、イエス様だったんだ。33節見ると、二人は急いでエルサレムへ戻った。11使徒とその仲間が集まっていた。その時ですね、お互い信じられないような話をするんですが、もうそのことは復活なんかないよと言っていたペテロがそのことをもう経験していました。もうイエス様が今もどこかにおられるということをはっきり分かったんです。この前、弟子たちの前にイエス様が現れて、両手両足の傷を見せて、私だと言われた。その時いなかったトマスという弟子が、俺はこの目で十字架の手と足を見て、傷跡に手を入れないと信じられないよと言っていた。そのトマスでも、その時を迎えた時に、本当にもう復活は疑えなかったんです。ここでもそうです。どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。ね。イエス様はもう前触れもなく急にみんなの前に姿を現しました。私は幽霊ではありません。私を触ってみなさい。それでも信じられません。信じられないほどの出来事です。そこでイエス様が、 魚を食べられた。そうすると、あ、本当だ。だって幽霊は魚食べませんからね。幻は食べ物を食べた幻を消せません、魚を消せませんから。あ、やっぱりそうだったんだ。皆さんね、プロ野球が始まりました。今年はちょっと東日本の大震災で遅れて始まりましたが、楽天は昨日勝ちましたね。で、ミムの斉藤佑樹、佑ちゃんはとても人気があります。持っている男だと言われているのを知ってますね。ゆうちゃんは持っている人ですが、男ですが、イエス様と持っていますね。ここ見てください。39節。よく見なさい。私に触ってよく見なさい。霊なら、こんな服や骨はありません。私は持っています。違うか、意味が。イエス様は何持っているの？肉や、ね、骨を持っておられる、体を持っていらっしゃる、幽霊ではないんです。天の神の御子が地上に来て人となってくださった。そして十字架にかかって肉体を裂いて死なれましたが、復活されたイエス様は体を持っていらっしゃるんです。新しい体、霊の体というのを持っていらっしゃるんです。そんなイエス様がみんなの前に現れた日がどのぐらい続きましたか？6週間。前見ましたね。ある時急に現れ、そして突然いなくなります。それも幽霊ではなく、本当に見て触ることができた。そういう日が6週間続いたんです。いつでも疑っている人は触ることができました。そしてイエス様は復活が本当であることを説明できました。十字架に貼り付けにされた傷跡を持っている人は世界中に他にいませんから。でも、イエス様が現れるたびに、それがすぐにイエス様だと分かったんです。そんな疑い深いみんなにイエス様はレベルを合わせて、たびたびご自身を表されました。ある時、ガリラヤ湖で待ちなさいって言われて、イエス様をあの十字架にオリブ山でイエス様が捕まって、あと裁判にかけられている間、3回、イエス様知らん。誓ってもいい。受けないと言って、その時鶏が、コーキコーコーって鳴いたん。それはイエス様が鶏が鳴くまでに3回知らないと言うよと言ったことが本当にそうなったの。その時ペテロは、イエス様が言われたように鶏が鳴いたんだ、はぁーと泣きました。ワンワン泣いたと思います。もう弟子の中で一番弟子だと思っていたのに、おいみんなついてこいと言っていたのに、そんな失敗をしてしまったんです。もうどうやってみんなを導いたらいいんでしょうか。他の仲間と一緒に漁をするために漁をしながらイエス様に会うのを待っていました。その時湖に魚を取っている彼らに岸から、おーい、網をこっちに下ろしなさいと。はい。 そうしたら魚がいっぱい取れた。あれはイエス様だ。もうペテロはね、着ていたシャツを脱いでね、飛び込んでイエス様のところへ泳いで行って、そしてイエス様が朝ごはんに用意してくださったお魚を一緒に食べた。ありますね。それはね、あの失敗してイエス様を裏切ってもう仲間に合わせる顔がなかったペテロのね、すっばらしいね、リハビリの時だったと思います。一度数えることができるイエス様が出来事が聖書にありますが、一つのパターンがありますね。どういうことか。それはね、遠いところや、あるいは閉じこもった部屋の中に何人かの人がいる人たちの中に現れたということです。それはね、もう前からイエス様を信じていた人々の信仰を強めましたけれども、実は聖書の中にイエス様を信じなかった人々の前で復活のイエス様は現れていらっしゃらないんです。私は聖書読んでいて一回もないと思います。実は前からね、そのことは疑問でした。聖書を読んで十字架、今日も見ました、十字架のあの出来事や復活の出来事を読むと、どうしてイエス様はもっとたくさん姿を現さなかったんだろうか。特にどうして仲間や友人たちや信じている人たちの中だけに現れたんだろうか。イエス様を最後に死刑にしてもいいと許可を与えたポンテオ・ピラトというローマの総督、そのポーチ、庭、そこにどうして私は救い主だと言ったでしょ、ユダヤ人の王だと言ったでしょ、その通りここに復活したよと、どうして現れなかったんでしょう。イエスを無実の罪なのに神だと言ったの、十字架につけることをしたサンヒドリンというユダヤの国会の議員たちの前で、イエス・キリストを非難した人たちを震え上がらせるダダダダーンというような音がして、復活のイエス様がどうして出てこなかったんでしょうか。僕はそうしてほしかった。でもなぜイエス様がそうしなかったには訳があるようです。トマス、疑い深かった弟子のトマスが、この目で見て、この手で触らないと私は信じられないと言ったときに、イエス様は私を見たから信じたのか、トマス、見ないで信じない、信じた人は幸いです、見ないから信じれるんです、見たら信じる必要ないんです。6週間の間にイエス様は、信仰というのは見ないで信じるということだ、こういうルールを持っていらっしゃったんです。それなのに6週間の間イエス様は見て信じるチャンスを与えられたんです。不思議ですね。6週間の間だけです。はっきりとご自分の姿を表しました。その時イエス様を見た人たちは圧倒された。もう誰でも信じるとか信じないとか言っておれない、もう信じる他はないんです。もう今や議論の余地がなく信じることができました。兄さんは救い主だとみんなは言っているけど、 俺は信じないよと弟のヤコブは思っていました。そのヤコブは復活の後のイエス様の後、クリスチャンイエス様を信じ、エルサレム教会の指導者となり、歴史の記録によれば、初代キリスト教会の殉教者の一人になったんです。あなたは私を見たから信じたのですか?とイエス様は言いました。見た人はもう信じないわけにいかなかった。でも、その時は6週間で終わって、もう後はありません。見なかった人だけが残されました。そうすると、教会が立つのも倒れるのも、6週間の間にイエス様、復活のイエス様に出会った目撃者たちだけが、他の人を説得するかどうかにかかっています。48節。この後、皆さんのところにありませんが、聖書はこうあります。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。いいですか?イエス様の復活を目撃した人、復活されたイエス様に出会った人々は、そのことの証人になったんです。そういう使命をいただいた。すすり泣く、もうただただがっかりして泣くばっかりしていた弟子たちを、恐れを知らない伝道者に変える。イエス様が死ぬとき、弟子たちはイエス様を見捨てました。その男たちが復活の信仰をみんなに言いふらしながら、殉教するために墓に向かったんです。死ぬのを怖がらないで復活の証言をしたんです。そしてエルサレムでローマで迫害するローマ帝国の大きな力に負けないで、いやそれに打ち勝って述べ伝え、ローマの兵士たちの中に、ローマの国々の中に、世界中に復活のイエスを信じる人が次々と起こされました。これはもし復活ということがなかったら、どうやって説明するんでしょうか。その熱心にイエス様を伝えることは、イエス様が死ぬことによってはなくならなかったんです。何が起こったんでしょうか。自分たちが作り上げた嘘のために自作自演の嘘をつくために、それを演技し続けたんでしょうか。いいえ、イエス様は確かに復活されたんです。今日もお話を終わりたいと思います。驚くべき、信じられないようなこの出来事、ドア、閉じられたドアの向こうに縮こまって震えていた弟子たちを書いている聖書の箇所、その震えていた弟子たちがもうちょっと先聖書を読んでいくと、使徒の働きというところに、大通りや牢獄の中で公然とイエス・キリストを褒めたたえ、私たちが見たこと聞いたことを言わないわけにはいかない、そして次々と信じる人が起こされてきた。これはどうしてでしょうか。 見ないで信じる人は幸いです。イエス様は言われました。幸いです、ね。復活のイエス様は、たくさんの人に、時には500人以上の人に現れましたが、実は、イエス様を見ないで信じる人の方が全世界で多いんです。私たちもそうです。見ないで信じる人は幸いなんです。私は今でもね、私はどうして信じているんだろうと時々思います。よくこんな復活なんて信じられているなと自分に聞き直します。私は疑い深い人間なんです。懐疑主義者です。一点の曇りもなく証明されないものは絶対に信じられない。トマスとよく似ています。それなのに信じないでは折れなくなっています。このトマスはインドに派遣されて、インドでキリスト教が広まり、今でも聖トマス教会があります。私は、疑い深かった私は、最大寺に来て、私の前にずっと苦労しながら来られた牧師たちや、ここで信じた先輩のクリスチャンたち、一緒にイエス様のことを伝えながら、復活を信じる人が次から次に増えて、最大寺の教会、今のようになっています。復活がなかったらどうやってこれを説明しますか？イエス様の生涯における他のことと同じように、復活ということは二つの結果を作ります。一つ、それは信じた人々は変えられたんです。希望と勇気を与えられ、世界を変えるために外へ出て行ったんです。また、勇ましく天国に帰っていったんです。これが信じた人々です。もう一つ、信じなかった人々は、復活なんかないという証拠を見つけたわけではありません。むしろ、どんな説明や証明を見ても、絶対に信じないということを決めていた人々です。信じたくないために復活を調べようとしないだけなんです。そのことはイエスは前から言っておられました。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、つまり聖書に書いてあることを調べようとしないなら、誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないだろうというんです。二つ、勇気と喜びを持って世界を変えていく人々になるか、信じない人々になるか、水をまいたらもう一回戻ることができる、ありえないことが起こる、それが復活です。それが起こったんです。信じられないほどの出来事です。お祈りします。神様、信じないものにならないで、信じるものになりなさいと言われたイエス様が、今一人一人の中に、小さいお友達の中にも、立派な感慨深い大人の方々の中にも、深く復活のイエス様が心に語りかけてくださいますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。